ファミリーがもういっぺん集えて本当に嬉しく思います。今日の礼拝に初めて集われた方々、歓迎したいと思います。そうですね、お一人ちょっと紹介させてください。先週は、横浜の堺シャローム教会の牧師夫人、小山明子さんが素晴らしい読書を聞かせてくださいましたが、その教会に普段から集っていらっしゃる方が今日礼拝に見えてるんですね。チェイ兄弟、どうぞその場でお立ちくださいますか。心から歓迎しましょう。ようこそ。嬉しいですね、交わりの場が広がっていくということは。さて、今日は特別の講師をお迎えしております。日本国際飢餓対策機構のスタッフの、鶴浦兄弟ですね。まずその場でお立ちくださいますか。はい。この兄弟は牧師や伝道者ではありませんけども、この大切な働きのために主から召されて16年働いてこられました。世界各地に使わされているそのスタッフの状況を絶えず報告を受けては、これを広報の形でもってですね、まとめてプリントにし、広く理解が深まるようにと働いてこられた方です。この方の口を通して今日はメッセージを伺おうとしております。まず、歓迎いたしましょう。鶴浦兄弟です。早速壇の上に上がって控えていただきたいと思いますけども、どうぞこちらに。はい。私たちの教会も十数年前からささやかですけれども協力させていただきました。いくらかの献金を持って、そして、皆さんの中には里親プログラムに参加して途上国の子どもを一人引き受けてですね、その生活教育のために捧げてこられた方も何人かいらっしゃるはずです。これからどんなふうにこの働き、この私たちの協力関係が発展していくのか、見守っていきたいと思いますし、また積極的に関わっていきたいと思いますね。今日は特別なチャレンジがあるのではないでしょうか。それでは今から聖書朗読をしていただきます。今日のメッセージの土台になる箇所を入江姉妹に読んでいただきます。
本日の聖書の箇所は、ヨハネの福音書5章1節から9節です。新約聖書165ページ下の段、ヨハネの福音書5章1節から9節です。お読みします。その後、ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さて、エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足萎え、痩せ衰えた者が伏せていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか？病人は答えた。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。
皆様おはようございます。日本国際飢餓対策機構からやってまいりました、スタッフの鶴浦博俊と言います。昨晩からこちらの素晴らしい教会にお邪魔をいたしました。ゆっくりと休ませていただきました。本当に感謝です。聞けば本当に神様の素晴らしい導きの中で広大な土地が与えられて、本当にこの素晴らしい街道が12年前でしょうか、立ち上がったということをお聞きいたしました。本当に神様のなさることは素晴らしいことだなと そのように思います。そして今朝は世界食糧大礼拝という本当に、素晴らしいタイトルをいただきまして、このように礼拝の中で特別に世界で貧困と飢餓に苦しんでおられる方々を皆さんがこの覚えてくださる、本当に心から感謝を申し上げます。世界食糧では国連が制定をいたしました10月16日を世界食糧デーといたしまして、この日を覚えて、この日に世界で貧困飢餓に苦しんでおられる方々、本当に一日一食も食べることのできない方々を覚えていきましょう。そして私たちも何かを始めていきましょう、というのが世界食糧デーの願いです。私たち日本国際飢餓対策機構はこのことについて国連の機関からこのタイトルで世界食糧デーを日本で開催する特別な許可をいただきまして、以来20年にわたってこの世界食糧デーを開催してまいりました。今年も日本の23会場で世界食糧デー大会というものを開催をしております。開催の形式は様々で、コンサートもあれば講演会もあります。またクラシックの音楽の集会もあります。教会で行われる世界食糧デー大会というのもございます。この間は兵庫県は芦屋で世界食糧デー大会も行われました。そしてこのようにこちらの教会のように教会の中で皆さんで覚えていただいて、共に世界の現状を知り、また共に分かち合っていきましょう、というふうなこの個別の世界食糧デーというのもございます。本当に感謝です。去年全国の皆様から23576718円のこの尊い捧げ物をいただきました。これをスーダン、ガーナ、コンゴ、エチオピア、ウガンダ、ルワンダ、バングラデシュ、中国、カンボジア、インドなどで使わせていただきました。ウガンダにおいては私も去年行かせていただきましたけれども、学校建設のために使わせていただきました。学校といっても日本のような大きな校舎ではありません。一つの教室を建てるというふうに思っていただければいいんではないでしょうか。そのお手伝いをさせていただきました。またインドでは、女の赤ちゃんを守るこの包括的なアプローチということで、特にインドにおいては女の子が生まれると闇から闇へとこの本当にこの葬り去られてしまう、そのような現状が今もあります。女の子が生まれるととてもそのお嫁に出すときにお金がかかるんですね。しかもお嫁に出しても、この相手の男性の相手の親族から金銭や物、車をくれとか、そういうふうなことを言われたりします。それだけじゃなくて相手の男性の親族からも言われたりする、そのようなひどい状況があります。そういうことをインド人自らそれをやめていきましょうという立ち上がったこのグループがあります。それを応援をさせていただきました。ルワンダにおいては平和構築プログラムということで、本当にこの94年に大虐殺がありました。100万人とも言われている人たちがルワンダの中でこの殺し合いをいたしました。土族、仏族の民族間の問題でありましたけれども、本当にその人たちが今、殺した側、殺された側がですね、イエス・キリストにあってこの手をつなぐ、そのような奇跡が今生まれております。その平和構築プログラムのためにも使わせていただきました。本当に皆様のご支援を心から感謝を申し上げます。今朝も6時の礼拝の中でこのご奉仕をさせていただきましたけれども、その後おいしいこの朝ごはんをいただきました。私は何も申し上げませんでしたけれども、私の大好きな大好きな栗ご飯が出てきました。教会のどなたかがこの昨日持ってきてくださったということですけれども、本当に神様は素晴らしいことをなさるなと。世界食糧デーなのにそういう食べ物の話をしていいのかというふうに思われるかもしれませんし、あんなごっつい男が世界食糧デーの話していいのかというふうに思っておられると思います。ぜひ思っていただいたら、私も少しは 痩せることができるんではないかなと、そのように思います。また、98年には、布目主事と一緒にドミニカに行かせていただきまして、ドミニカのハリケーンの時に、本当にこの家が壊れて屋根が飛ばされた、そういった方々のために緊急的に家の修理をするご奉仕を、布目主事もまだもう少し若かったですね、私も若かったですけれども、彼女も屋根に登って、このトンカチで打ってくださいました。そういうことを一緒にさせていただきました。本当に久しぶりに再会することができて、感謝でございます。州法を見ますと、先週のフランクリン大会に教会からもたくさんの方々がおいでになられたということで、本当に、素晴らしい大会です。私も大感動をいたしました。大阪城ホール1万人の人々を本当に目の当たりにしたときに感動しました。で、翌月の週に、私たち毎朝聖書を開いてスタッフたちでお祈りをしますけれども、若いスタッフの一人がこのように言いました。1万人近くの人がいました。私たち飢餓対策機構を応援してくださっている方は1万人を超える方々がいるんですね。あの集会を日本国際飢餓対策機構の応援をしてくださっている支援者の方々の集会と思ったらどうでしょうか。ああ、なるほどと思いました。本当に、ああ、こんなにたくさんの方々が応援をしてくださっている、共に祈って、共に本当にこの自らの愛を分かち合ってくださっているっていうことを思ったら、本当に大観衆が私たちを、本当にどれだけ皆さんお一人お一人が応援してくださっているのかということを、この思うときに大きな感動をもう一度新たにすることができました。フランクリン大会では私どもの理事長である岩橋理事長が牧師でもありますけれども、通訳のご奉仕もさせていただき、本当に無事終わらせていただいたことを心から感謝を申し上げます。理事長は大会の通訳が最終日に終わったその夜、家に帰ることなくアフリカに今行っております。今日は先ほど言いましたルワンダの方に行っております。今週末に帰ってくる予定ですので、ぜひお祈りに加えていただければ幸いでございます。少し前置きが長くなってしまいました。ただいま聖書を開いていただきましたところから、いくつかのポイントに分けて語らせていただきます。一言お祈りをいたします。天のお父様、幸いな礼拝を感謝をいたします。あなたが愛しておられるこの教会、あなたが愛しておられるお一人お一つとともに、本当にこの御言葉を学ぶことができますように助け導いてください。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ベテスダの池のところに、このたくさんの病人や、また目のご不自由な方、足の弱い方、また痩せ衰えた方、もう見るからにこのご病気であるという、そのような方々がたくさんおられたと聖書に書いてありました。その池のところで、池の水がかき回されたときに、最初にその中に入ったものはどんな病でも癒されるという、そのような奇跡があったというふうに、書かれておりますけれども、この38年間寝たきりの男性もですね、そのことを期待してその池のそばにいたわけです。まあ、誰かが彼をそのところに連れてきたのと思いますけれども、そのような状況です。そこにイエス・キリスト様が来られました。聖書には大勢のって書いてあります。たくさんの方々がそこにおられた。そしてイエス様は大勢の中からこの一人の男性を見つけて泊まられました。そして良くなりたいかというふうな言葉をこのかけられるわけですね。イエス様は最初にその男性を見たときに、瞬時にこの人の肉体的なこの弱さとともに、この人の内にある心の問題、それを瞬時に悟られました。 また38年間にもわたって本当にこの、寝たきりの生活をしておられる、誰も助けてくれない状況であるという彼自身の心の叫びも読み取られたようです。私たち人間は外見だけで人のすべてを理解することはできませんけれども、神の子であるイエス様は人のすべてを理解される力がございます。聖書の他の中にもイエス様が人々を見ておられて、そしてその後にその人に近づいて声をかける場面がいくつか出てきております。マタイの4章の中でイエス様はガリラヤ湖のほとりを歩いておられました。シモン・ペテロとその兄弟アンデレが漁をしているのをじっとご覧になり、その後で二人に近づいて、あなた方を人間を取る漁師にしてあげようというあの有名な言葉をかけられました。そのうち二人はすぐに網を捨ておく。漁師にとって網を捨てるというのは本当に最も大切なものを捨てるということと同じだと思いますが、何もかも捨てて、船も捨てて、また家族も捨ててイエス様にこのついていくようになりました。イエス様は何を見ておられたんでしょうか。二人の働きぶり、あるいは性格、人間性、どのような視点でイエス様は彼らをじっと見ておられたんでしょうか。主は彼らを見てから彼らを見出されました。私たちは日々さまざまな人と出会います。全く知らない、大勢の人々の中にいる時もあれば、多少は知っている毎日会う人々の中にいることもあります。その時、皆さんは、あなたは人々をどのように見ておられるでしょうか。いつもの風景と同じように見ておられるでしょうか。私たちはそのような時にはあまり積極的にこの人はどんな人だろうか、あんまり考えることはしません。まあ、人間が大好きな人はそういうふうに考える方もおられると思いますけれども、イエス様はいつも人のことを見ておられました。たとえ多くの群衆が自分を本当にこの取り囲むような状況の中にあっても、イエス様は一人の人に目を留めてくださいます。そしてその人の必要、体の必要、心の必要、魂の必要に何とか応えたい、そのようにイエス様は願われるわけです。必要を覚えておられる方だけではありません。聖書の中にはたくさんのイエス様と人々の出会いがありますけれども、面白いのはザーカイさんとの出会いです。ザーカイという一人の税金を集める係の人がいました。その人は身長が低く、それは非常に劣等感を持っておられた方ですけれども、彼は正しく税金を人々から集めればよかったんですけれども、必要以上にたくさん集めました。それでみんなからザーカイはずるい、ザーカイは汚いということで嫌われ者になりました。それでも彼は自分がたくさんの金を握っている、たくさんの人を雇うほどの主税人の頭と書いてありますので、この大きな家にもあったと思います。権力もあったと思います。意に介せずのような生き方をしておられました。そんなところにイエス様がやってこられました。ザカイは何とかイエス様を見ようとして、子供がするようなことをしました。木に登ったわけです。まあ、目立ちたがり屋さんかもしれませんけれども、それよりも、もう背が低いために、みんなが前に出て、背が低いザーカイが見えない。そこで諦めないのがザーカイのすごいところだと思います。そして木に登ってまでイエス様を見る。しかも見下ろすわけですね。そしてイエス様が自分の下に来たときに、なんとイエス様はそのザーカイを見上げました。ザーカイすぐに降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてありますから。もうびっくりです。でも彼は大喜びでイエス様を迎えました。そこで奇跡が起こりました。イエス様が ザーカイと一晩過ごした。その後に彼の心は変えられました。今まで多く騙し取ったものは4倍にして返します。そのように彼は告白をいたしました。神様はイエス様は不思議なことをされます。みんなの嫌われる者のところに行きます。そして彼を見つけて彼に声をかけて、そしてザーカイは変わりました。ザーカイを通して本当にこの貧しい方々、困っている方々に対する愛のこの分かち合いが生まれていくわけです。神様はあらゆる方法を通して、また全ての人々を通して本当にこの分かち合いを進めるお方であるなというふうに、そのように思います。あなたの周りの人々、いつもの人々、もう一度ぜひよくご覧ください。イエス様に祈りながら見つめてみましょう。そうすれば主がその人の何かを気づかせてくださるかもしれません。イエス様はあなたの見過ごしておられるその人に関心を持っておられるかもしれません。二つ目のポイントです。人の応答を期待されます。6節に、良くなりたいかとイエス様はこの病人の男に声をかけられました。どうでしょうか。38年間寝たきりの人に良くなりたいかという言葉、少し厳しいようにも聞こえるんではないでしょうか。ずっと病院で寝たきりの人を訪ねて、良くなりたいかと皆さんおっしゃいますでしょうか。決してそんな言葉は言わないですね。しかしイエス様はあえてその言葉を投げかけられました。しかしここには理由があったんではないでしょうか。この病人は心の中で、誰かに助けてもらえなければ俺はダメだ。実際自分の言葉でも言いましたね。誰かに助けてもらえなければ俺はダメだ。自分ではどうすることもできない。自分にできることはもう何もない。他に救いの道はない。この奇跡を待つだけだ。この人の心は本当に依存心に満ちておりました。それがイエス様に良くなりたいかと言われた後に、すぐに彼の言葉として誰も助けてくれませんというふうな言い訳が出てくるわけです。イエス様はあえてそのような言葉をかける前に、私の心だけ良くなれ、他の聖書の言葉にあるように、その男性を癒すこともできましたけれども、あえてこの人に応答を求められました。応答することは、もう一度自分自身はっと我に返って自分を取り戻すその瞬間ではなかったかな、そのように思います。私たち日本国際行き当たり先機構も開発途上国の活動地で具体的な働きを進めていく中で、とても大切にしていることがあります。それはただ一方的に与えることはしないということです。一方的に与える援助は依存心を生み出してしまいます。もちろん緊急的な必要に対しては与えることは必要です。もう今日明日食べるものがない、後でお話をしますけれども、アフリカではそのような状況がありましたので、7月その働きをさせていただきました。与え続けるだけであれば、何もその人の内から自分でこの自立していこうという心が生まれてきません。また元の状態に与えるものがなくなってしまえば、また誰かに、次の人に、次の協力団体に助けてもらおう、そのような依存心になってしまいます。しかし神様から与えられた可能性を信じて、自らのできるところから自立への歩みを始めるなら、成長が生まれ、また生きる術を学び、力が生まれてきます。イエス様の視点は、彼の今の必要のことだけではなく、彼のこれからの生き方に、この人に何が必要のかであるかを目を留めて、あえて良くなりたいかという応答を求められた そのように思います。そして一対一とイエス様と面と向かっているわけですが、これまでの彼は誰かや物にのあにすがる、その憐れみに期待するだけでしたけれども、イエス様は自ら彼と対面する中で、第一に求めるものは主ご自身であるということを示されたように思います。三つ目のポイントです。起きて床を取り上げて歩きなさい。イエス様は彼を癒した後に優しい声で、さああなたはもう大丈夫だから少しずつ歩く練習をしなさい、少しずつ始めなさいとはおっしゃらずに、起きて床を取り上げなさい、取り上げて歩きなさいと強い口調で言われました。それはもうあなたは今までのあなたではない、あなた自身で歩み出しなさいというイエス様の激励が込められています。また励ましのそのような言葉だったんではないでしょうか。あるいは命令と言えるようなものだったかもしれません。起きるということは眠りから覚めるということです。床を取り上げるということはとどまっている状態から動き出すということです。この人はただ池のそばで寝ているだけの状態から解放されて、誰に助けられなくても自分の意志で力で行動できるようになりました。もうあなたはここにじっとしていてはダメです、起きなさい、とどまっているところから離れなさいと、そのような思いでイエス様は彼を押し出されていきました。床を取り上げることは古い生き方から決別することです。その後で新しい生き方が生まれてきます。そしてこの人は歩き出しました。彼が出かけていった場所はどこか、9節の後半続きを読んでいきますと、彼が出かけていったところは神を礼拝する場所宮であったと書いてあります。本当に素晴らしいことです。ずっと寝たきりの彼がイエス様によって癒されて、本当にこの飛び上がるようにして起き上がって、どれほどの大きな喜びだったでしょうか。感動した彼は神様に感謝を捧げる、そのような思いで、あるいはこのことを誰かに伝えたい、そのような思いでこの宮に行ったんではないでしょうか。そこでもう一度イエス様とお出会いになりました。イエス様は彼と再会し、あなたは良くなった、もう罪を犯してはなりませんと、初めてこの人の問題の中心部分に触れられました。イエス様は最初にこの男を見られたときに、この人の内にある罪の問題、それがこの人の体全体にも及んでいるということをこの悟られ、そしてもうあなたは罪を犯してはなりませんというふうにこのおっしゃっておられました。目に見えない内側の問題をイエス様は見ることができます。そして外側の問題にもイエス様はお答えになることができる方です。心と体の二つに答えることのできるお方はイエス様だけです。私たち日本国際飢餓対策機構も、心と体の二つの飢餓に応えるということを一つの大きな目標としております。肉体的な必要、物質的な必要だけではなく、霊的、魂の問題、心の問題、精神の問題、そうしたことにもこの応えていきたい、それはイエス様に習うものとしてそのことを目指しております。そしてその魂の問題を解決できるのは、皆さんも同じ確信だと思いますが、イエス様ご自身だけなんです。 イエス様だけが人のすべての罪の問題、魂の問題を解決することができる。それが私たちの働きにおいても確信となっております。二つの飢餓と申し上げましたけれども、世界食糧デーでは、私たちの現地スタッフが日本に帰ってきてこのお話をさせていただきます。今年はフィリピンとボリビアからスタッフが帰ってまいりました。そのうちの一人、酒井恵子スタッフです。酒井恵子スタッフは2007年にご主人と共にフィリピンに行き、フィリピンのミンドロ島というところの、山間に住んでおられる、マンヤン族の人たちを助ける働き、また低地に住んでおられる方々とのこの融和をこの進める、高地におられる方、低地におられる方が共に助け合うことのできる、そのような環境を作っていくことも大きな働きとして、二人は使わされてまいりました。もちろん二人が何かをするというよりも、このフィリピンにもともと住んでおられる皆さん、そして教会、クリスチャンの方々と力を合わせて、行くというのが私たちのこのスタンスであります。その中で一人の男性との出会いがありました。ドミンゴ・リンボさんという方です。マンヤンという貧しいこの村の地域の村の村長さんです。ところがこの方は非常に、以前の話ですけれども大酒飲みでもうどうしようもない方というふうに言われている方でした。まあ、村長という立場もありましたけれども、もう本当に酒好きで、あんまりこの積極的にこの良い働きをすることのできない、そのような方でした。今さえ良ければ良いという、そのような考えがありました。しかし不思議なことに、そのドミンゴさんがイエス様を信じる恵みに預かりました。そしてそのような時に、酒井さんたちと出会って、そしてこの個人的な交わり、またその中で信頼関係を築いていく中で、じゃあこのマイアンのところでも何かを始めていこうかというふうなことになりました。そんな中で、村の中からその農業を始めていこうという人が与えられたり、村の人たちのために何かこう手助け、ボランティアのようなことを、子どもたちの教育のためにお手伝いをしますっていうお母さんたちが生まれてきたり、さまざまな変化が目に見えて現れてきました。そういう中で、この村長さん、劇的に変わっていくその村の様子を見て、彼自身もこの変わっていきました。そして、本当にできないと思っていたことが、このできるんだというふうな思いに変えられて、もちろんもうお酒はやめて、本当に村のために一生懸命この尽くす人になりました。村にはこのような女性もおられました。何か良いことをしてくれるのもいいんだけども、それよりもお金ください。もう、率直にそのようにこの言われたそうです。もちろんお金をお渡しすることはありませんけれども、しかしそのような女性と個人的に交わっていく中で、彼女自身の心もこの変えられていきました。そして今では彼女はボランティアを束ねるリーダーとなって、みんなにこの使える人になっていきました。人の心の持ち方が変わるときに、神様に取り扱われていくときに、今までできなかった行動が生まれ、自分だけではなく他の人々にも良い影響を与える人へとこの変えられていきます。二つの飢餓の話ですけれども、恐縮ですけれども、私のことを少し話をさせていただきます。こちら兵庫県は阪神淡路大震災という大きなこの災害に見舞われて、本当に大きな痛みを今もこの担っておられる方々もたくさんおられると思います。ご家族を本当に失われて、1月17日が来るたびに、いや、もう絶えずこの悲しみの中におられる方もおられるかもしれません。 2007年に石川県の能登半島で震度6強の地震がありました。この兵庫県の大きな災害や、また亡くなられた方、死者の方、怪我のされた方に比べると規模は小さかったです。しかし、大きな大きな地震が一つの町を特に襲いました。門前町という町です。実はその門前町は私の父と母が生まれた町だったんです。もう最初耳を疑いました。えっというふうに思いました。兵庫県の皆さんも突然の大地震で、本当に予期せぬ出来事があったと思います。私の父と母はそこにはもう住んでおりませんで、結婚を機に大阪に出てきて、そして大阪で私たち子ども3人を、産み育ててくださったわけです。父は大阪に来てから私がちょうど生まれて3歳の時にも、亡くなりました。で、母が3人の子どもたちを一生懸命、育ててくれました。で、母の親戚が当然その石川県にいるわけです。たくさんの親戚が被災をし、父が生まれた家は全壊という判定になり、もう全部取り壊してしまいました。その時に、私はすごく、現地を訪れて、自分のよく知っている大変お世話になったおばさんやその親戚の方々が傷んでおられる様子を見て、大変この心に動揺を覚えました。というのも、父が3歳に亡くなった時に、ちょうど幼稚園帰りの私がいると、母も何かと自立をしていくために、手間がかかります。ということで、母の姉がいる石川門前町に私を1年近く預けて、そこからこの幼稚園通いをしておりました。ということもありまして、距離の皆さんとはとても親しくしておりました。その皆さんがこの傷ついている姿を見たときに、かなりこの心に動揺を覚えました。布目さんとハリケーンのドミニカにも行きました。阪神淡路もスタッフとしてこの奉仕をさせていただきました。本当に皆さんには申し訳ありませんが、その時とはまた違う、自分のよく知っているこの身内の方々の被災ということで、すごく心に動揺がありました。そんな時に、教会をあちこち訪ねて被害状況を確認していたこともありまして、隣町の輪島というところに行きました。輪島の朝市であるとか、輪島塗りであるとかですね、有名なところです。輪島でも大きな被害がありましたけれども、そこの荒川先生という牧師先生が、一つの教会の牧師先生が私のために覚えてお祈りをしてくださいました。その祈りをしていただいた後に、本当にこの心の動揺が不思議なほどスーッとこの収まっていくことができました。本当に感謝でした。また家の方はですね、本当に手のつけられないような状況のままでした。そこに父の兄弟の子供たちが親子2人でこの余震に震えながら身を寄せておられました。で、それを見た時に、これをどのように片付けようかと思いました。で、木形石工は後でこのために救援活動の部隊を送ったわけですけれども、その時はまだ誰も何もしておりませんでした。で、市民のボランティアさんが全国から最近は集まるようになり、阪神淡路のことを通して全国から集まりになり、阪神淡路でも新潟でもそのような活躍がありました。そういう市民の皆さんが本当にこの日曜日の午後来てくださって、私はその門前町にある一つだけの教会の礼拝に出席をしておりましたので、その後に行った時に、市民の皆さんが本当にこの傾いた家の中に入って、黙々と家の片付けをしてくださっておりました。本当に嬉しかったです。助けていただくということがこんなに嬉しいのかということを 本当に自分自身体験をいたしました。どこから来られた方なのか、誰なのか、名前もわからない。しかし、みんな黙々とそのことをしてくださる。本当に助けられる。祈りによって心が癒されて、そして具体的な働きによって市民の皆さんの助けによって助けられる。本当に二つの祈願に、二つの必要に神様は応えてくださったな。そのように本当にこのその体験は今でも忘れることができません。四つ目のポイントです。主はあなたにも言われます。私たちにもイエス様は言われます。よくなりたいか。私たちは自分の意思であるいは自分でも気づかないうちに何かを自分のうちに留め続けていることはないでしょうか。あのことは自分ではもう解決できない。誰かが私のことを気づいてくれて助けてくれるなら、手を貸してくれるなら、そのような少し依存心と思えるようなものが私たちの、失礼しました、私たちの心の中に出来上がっている、心の中にありませんでしょうか。それは38年間床に伏せ続けていた男性とよく似ているかもしれません。もう自分のこの罪の問題は自分だけに留めていこう。もう誰もこれは解決できない。そのように握りしめておられることはないでしょうか。主はさらにあなたに言われます。起きて床を畳んで歩きなさい。神様の前に、人の前に留まり続けていることはないでしょうか。いつかはしないとは思っていても、何年もなおざりにしていることはありませんか。いかがでしょう。床を畳むことは、あなたの留まっている居場所を整理しなさい。片付けなさい。あなたが留まり続けている場所から離れなさいということです。実は私も長く自分の罪の問題にとどまり続けておりました。本当にそのことは多くなこの迷惑をかけ、また家族にも痛みが伴いました。しかし主はそのことを明らかにしてくださり、それだけでなく、起きて床を畳んで歩けと言ってくださいました。牧師先生、教会の皆さん、家族、イエス様のように愛を持ってこのようなものを正しい道へとこの導いてくださったわけです。そしたらどうでしょう。本当にいつも読んでいる聖書の箇所が違ったように見えてきます。本当に神様の愛、イエス様の愛、この聖書の御言葉、ダーカーさん一つをとっても、あるいはイエス様なんて蘇っていないトマスの、イエス様はこの目復活した、イエス様をこの目で見るまでは信じないと言ったトマスのあの言葉、あの箇所、そこも本当に今までとは違った思いで聖書を読むようになりました。もしトマスのあの疑い深いトマスの記事が聖書の中になかったらどうでしょう。トマスさんがいたからこそ、私たちは自分を戒めることができます。本当に不思議です。あなたはどうでしょうか。あの問題は、この問題は、それこそ奇跡が起こらなければ解決できないと、もう諦めておられないでしょうか。イエス様に応答しましょう。主はあなたもじっと見ておられます。あなたの真の姿、誰も知らないあなたを知っておられます。それはあなた自身でもまだ気づいていないことかもしれません。それだけではなく、あなたの本当の必要もイエス様はご存知です。この男の本当の必要にイエス様が答えたように、イエス様はあなたの本当の必要にも答えてくださいます。 あなたが不必要とこれまで思ってきたこと、もうそんなこといらないと思い続けてきたことが、イエス様にとっては必要なことなのかもしれません。初めて教会に来てくださった方、あるいは神様を求め続けてくださる方にも、この言葉は適用できます。大勢の中にあなたはおられます。イエス様は大勢の中のあなたに目を留めて、あなたのそばに立って良くなりたいかとおっしゃってくださいます。それだけではありません。もしそのイエス様に応答するならば、もう私はあなたの罪を思い出さない。完全に消し去ってくださるんです。あなたこんなことしたね。イエス様は決してそんなことをおっしゃりません。私はもうあなたの罪を思い出さない。そのようにおっしゃってくださいます。良くなりたいか。はい、良くなりたいですと。私たちが答えていくときに、イエス様は私たちの歩むべきところを教えてくださいます。ヨハネの14章6節、私が道であり、真理であり、命なのです。イエス様はあなたに特別な道を与えてくださることもあるかもしれません。しかし、それよりも何よりも、イエス様ご自身があなたの道であり、イエス様ご自身があなたの真理であり、イエス様ご自身こそがあなたの道であるとおっしゃってくださるんです。何かの新しい道、逃げ道、あるいは逃れの道を探す前に、イエス様ご自身を求めていきましょう。それが本当の道です。最後に、今日は世界食糧デーを覚えてくださるところですので、少し映像を見ながら、少しだけお話をさせていただいて終わりたいと思います。ちょっと映像を出していただけるでしょうか。はい、今日お配りしました飢餓対策ニュースの中にも入っておりますけれども、これはハンガーマップです。世界の飢餓の状況を統計として表したものです。赤く塗られたところが特にこの食料問題で今深刻な状況にあるところです。ご覧のようにアフリカにこの集中しているのがよくわかります。世界の飢餓人口は9億2500万人と、この9月に国連機関は発表をいたしました。昨年まで、この今年の前半まで10億人突破というふうなことも言われておりまして、私たちのパンフレットにもそのような言葉を入れました。あえて入れましたのは、少しでも皆様の注目を浴びて知っていただきたい、そのような願いからです。1億人近くの改善が見られました。特にアジア地区において大きく進展がありました。中国、インド、東南アジアの経済発展ということも大きかったです。それとともに、ついこの間まで異常なほどこの小麦粉であるとか米であるとかトウモロコシであるとか、この異常なほどこの値段が上がっておりました。それが下がってきたということもあります。本当にこの食べ物を投機の対象にするというのは本当にひどい話ですね。はい、次の映像をお願いいたします。私たちはこの7月にニジェールにおいてこの緊急的な食料支援をいたしました。ニジェール、オレンジ色のところですけれども、人口1400万人、そのうち半数が食料の入手が困難、もうマーケットに行っても食料そのものが置いていない、まあ、残念なことにマーケットの方で価格調整をするような動きもありました。これはもう日本でもあります。330万人の方が深刻な状況にあるということで、本当に食べ物がない、そのような状況にありました。はい、次お願いします。これは主食のミレットというものです。雑穀の一種で、右の下の写真のあるようなこの粉にして、そして練って焼いて食べる、そのようなものです。この収穫がですね、3分の1に今年はなるというふうに言われております。ということは、この10月、11月の収穫期が終わって、もう いくらかなものを食べると、年明けの次の収穫まで本当に非常に困難な状況になるということが、もう今から言われております。次お願いします。2005年、2006年にバッタの被害がありました。聖書にも、この出エジプトのところでしょうか、イナゴが大量にこの神様送られましたけれども、バッタっていうのはこう全体の総称で、そしてこのバッタが群れを成していくときにイナゴにこの変質をするっていうのを家内から教えていただきました。顔つきも変わったり性格も凶暴になる、そのようなことがあるそうです。本当にこの聖書はの中に昆虫が人を襲うところがありますけれども、本当に不思議だなって思います。もちろん神様があえてそのようにされたとはということではありません。このバッタの被害が深刻なこの食料不足をさらに追い打ちをかけました。次お願いします。右に映っているのは牛なんです。もう私と全く正反対のような体型の牛です。これが牛かというぐらいもう痩せ細っています。本当に牛も十分食べれない、そのような状況です。緊急援助の現場でこの牛が死んでいく、あるいは牛をもう売らなければならない、牛を売るっていうのは本当にこの村の人々にとってはもう死活問題です。牛を売ってしまうっていうのは飢餓の一つのサインですね。で、家畜が死ぬということは本当にもう非常に厳しい状況の中にあります。彼らは何もしていないわけではなく、右の写真にあるように本当にこの草を編んでですね、少しでも現金収入を得よう、食料を買おうというふうな懸命な努力も続けてもらいます。次お願いします。7月にニジェルにおきまして、私たちはこの緊急的な食料配布をいたしました。本当にこのコミュニティに入っていって、先ほどのミレット100キログラム、米50キログラムの配布をいたしました。また薬の配布もいたしました。本当にちょうど彼らは今一番もう食べ物がなくてもうどうしようもない、これはクリスチャンの村だったんですけれども、本当にそのために祈っていたところです。そんな時にちょうどこの支援の手が届いた。本当に神様は祈りに応えてくださったという、この村のリーダー牧師先生はそのように9月に私たちのスタッフが訪問した時にそのことを証言をしてくださいました。それは私たちのウェブサイトの方にもその実際の生の映像で載っておりますので、ぜひご覧ください。次お願いします。理事長の岩橋理事長です。ニジェルの孤児院を訪問いたしました。飢餓や貧困に苦しむのはやはり小さな子どもたちです。食べることができないために捨てられていく子どもたちも実際いるわけですね。そういう本当に飢餓の最初の犠牲者とも言えるのはこの子どもたちや女性たちであるということです。はい、次お願いします。私たちは今ハンガーゼロアフリカと題してですね、アフリカからまずこの飢餓の問題を解決していこうということを呼びかけております。今年からこのことを始めました。これは私が広報の担当している関係で、まあ、こういったものをデザインしたりするわけですね。つい最近できたばかりのこのハンガーゼロアフリカのロゴマークです。本邦初公開ということになりますけれども、左側の実はポスターのデザインです。で、これを希望する方には無料で差し上げます。そしてもちろんそれはどこか目立つところに貼ってくださるという条件でそのように提供したいと思っておりますけれども、そういうことを初めて皆さんでこの愛の手を広げていこう、そのような願いを持っております。ハンガーゼロアフリカ、アフリカから飢餓をなくしていくということがまず必要なこと。本当にこのチャレンジは並大抵ではできません。2億人以上、日本の人口の倍近くの方々が飢餓に苦しんでおられるんですね。その方を助けていくためには1人でも2人でも3人でも10人でも100人でも本当に皆さんの愛の手が必要となってきます。 私たちは毎月1000円のサポーターを皆さんから求めております。じゃあ1000円でどうするのというふうに思われる方もおられるかもしれませんが、聖書のあの場面を思い出してみてください。2匹の魚と5つのパン、イエス様はそれを祝福して5000人以上の人々に施すことができました。私たちが信じて捧げていくときに、神様はそれを豊かなものとしてくださいます。このハンガーゼロの働きは日本だけではなく、これから私たちのパートナーである世界の協力団体にも広げていこうと、そのような願いでアフリカで会議が行われております。ぜひ皆さんもその輪に加わってほしいと、そのように思います。次お願いします。お腹が膨らんでいる子供ですけれども、しかしそこにもこの明るい表情のお母さんでしょうか、きっと10代だと思いますけれども、そのような希望がありますね。食べ物が与えられて本当に喜んでおられる、あるいは自分たちで何とかしていきたい希望があるんです。牧師先生に尋ねたところ、何が困りましたか、とにかくお腹が空いてどうしようもなかった、意識が集中できない、本当にお腹が空いて大変でしたというふうなことをおっしゃってました。皆さんもそうですね。お腹が空いたらやはりこうイライラしたり集中できないことがあります。次お願いします。聖書の御言葉です。あなたの兄弟の一人がもし貧しかったなら、その貧しい兄弟に対してあなたの心を閉じてはならない、また手を閉じてはならない。旧約聖書の申命記15章7節の言葉です。同じ15章にはこういう言葉もあります。貧しい人は絶えない、神様もそのことはよくご存知なんですね。貧しい人は絶えないから、ぜひみんなでこの助け合っていきなさい、心と手を開き続けなさいと神様はおっしゃっています。これは愛の原則だと思います。皆さんも本当にこれまでこの2月でしょうか、ハイチの地震のためにも本当に大きな捧げ物をしてくださいました。心も手も開いてくださったわけです。しかし神様は常に開き続けなさいとおっしゃってくださいます。私たちには弱さがあります。もうこの時はちょっと心は閉じさせてほしい、手も閉じさせてほしいと思う時があります。しかし貧しい人に対していつもあなたはオープンで会いなさいと神様は言われます。私たち日本国際生き方施工は世界中の人々の中からイエス様の視点で全人的な救いを必要とする人々を見つけ出していきます。そしてそのことを皆さんにお伝えしていきます。皆さんも心と手を開き続けて、その方々が起きて床を畳んで歩き出す、そのようになるまで応援をしていただきたい、そのように思います。手を開くとき、それは具体的なアクションです。この教会にも素晴らしいビジョンがあります。高さの地から地の果てまで出て行って、私はそれを朝目にしました。皆さんの中から本当に世界のどこかの国に出ていく、貧しい方のところに出ていく、そのような皆さんが、お一人お一人が本当に必要です。ぜひ心を開き、あなたの手を開いて、具体的なこの応答をしていただきたい。そのようにお勧めをいたします。ハンガーゼロのサポーターとなることも、本当に皆さんの心と手を開いていくことになっていきます。ぜひこのチャレンジにあなたも加わってくださいますように、よろしくお願いをいたします。罪の病から解放されて、私たち一人一人は起きて歩き出すものとなりました。次はあなたが誰かの自立を助ける番です。お祈りをいたします。天のお父様、 神様の御言葉を心から感謝をいたします。またイエス様をありがとうございます。こんな愚かなものにもイエス様は目を留めてくださいます。足を留めてくださいます。心を開いてくださいます。見つめてくださいます。そして起きて歩きなさいと押し出してくださいます。ありがとうございます。神様、あなたこそ道であり、あなたこそ真理であり、あなたこそ命である。そのことを本当に覚えて、私たちも神様、起きて歩き出して、他の人を本当にこの助ける、他の人と喜びを分かち合う、そのような萌えと変えてください。この教会からも神様、どうぞ世界に出ていく愛する兄弟姉妹を起こしてくださいますように、よろしくお願いをいたします。感謝をし、主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。
私たちも今この場に立ち上がって、立てる方どうぞお立ちください。今、主のお立ち掛けに対して答えたいと思います。どんなことがささやかれたでしょうか。それを大切にして、今ともにしばしの間お祈りしたいと思います。小声でも声に出して祈りましょう。イエス様、ありがとうございます。あなたから立ち上がる感謝をします。イエス様、そうです。天のお父様、御言葉をありがとうございます。貧しい兄弟に心を閉じてはならない、手を閉じてはならない、愛を行動にして表せとチャレンジくださってありがとうございます。かつて私どもが霊的に病んで横たわっていた時に、あなたが近づいてくださって目を覚めてくださり、お声をかけてくださいました。立って歩めと、イエス様の名によって、イエス様の名によって私たちも立たせていただきました。今どうぞ、誰かの自立のために、この存在とこの手足とこの心が役に立ちますように用いてください。ささやかなものでも、一歩が動き出すときに何かが起こりますから、これまでも見てきました。どうぞそれを続けさせてください。今日の捧げ物もそのために用いてください。それぞれ心づもりで今日集まりました。命ほどの献金の時もあなたが導いてくださいまして、私たちにできる精一杯を捧げ、ああ主にある誰かのため、また私を知らない誰かのために、それが役立って、その人の救いにつながり、その人の自立となり、またその人が誰かのために自分の身を捧げて生きていくようになるまでにしてくださることをよろしくお願いします。心からの感謝を持ってイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。